時刻は12時31分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日の紹介、沖縄ハッピチル子ども食堂から高菜柳さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は来ていただきまして、今日のトークテーマが、9月に食べたいものなんですけども、ちなみに高菜柳さん、なんか9月に食べたいなっていうか、 今食べたいなと思うものあります？
今ですか？はい、店名出しても大丈夫ですか？
店名のだと嬉しいです。
むしろ、すぐそこなんですけど、はい、混ぜ麺まほろばの混ぜ麺が食べたいです。先週から
麺好きな人ですね。
めっちゃ好きです。ラーメン大好きです。
あ、そうなんだ。
もう部類の麺好きです。
やばい、もう行きたくなっちゃった。
おすすめラーメン大量にあります。
うまいですよね。
はい、
もうラーメン行くんですね。結構
めっちゃ行きます。
那覇市内だとどこが好きですか？いいなそれ。
この一番、うん、簡単に行けるのは、あの丸安っていう富城にあるんですけど、
富城
っていうラーメン屋さんがめっちゃ好きで、はい、しょっちゅう行ってます。
なるほど。
多分多い時は1週間に1回は行ってます。
那覇市内でって言ったのに。
ですね。那覇市内、いやでもいっぱいあるんですよ。トルネコパーパとか。
あ、なるほど。
はい、
はい、
結構新しい、なんか変わったのが好きです。
なんせこってりが好きです。
あ、こってりか。
こってり、もう背炙りたっぷりが大好きです。
和楽って知ってます？
わかんないです。
和楽が、あの京都醤油っていうか、その背脂ちゃっちゃ系でめちゃくちゃうまいラーメン屋さんが裏添いにあるので、和楽
那覇じゃねえじゃん。社長も
那覇じゃねえよ。それ裏添いなんだよ、一番うまいところ。
裏添いまで行くとついアポロに、
うん、アポロ
いいですね。はい、
これだけで終わっちゃうね。
そうですね。ラーメン
まさかラーメンが趣味だと思う。
大好きです。
長谷川純さん、シノワとかは？シノワね、シノワさんもあっさり醤油系。
行きたいんですよ、
う
ん、ここ
うちの近くですね。
そうだね、うん、美味しいですよね。
塩
私立病院の近く
で
行きたいんですよ。
駐車場が少ないからね、なかなか泊まれないんですよね。
そうですね、
あっちはね、うん、はい、というわけでラーメントーク進めておりますけれども、今日は沖縄ハピチル子ども食堂が高柳さんに来ていただいたんですが、はい、沖縄ハピチル子ども食堂ってどんな子ども食堂なのか、まず教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、うちはですね、もちろんお子さんがメインで来ていただいてて、お子さんに対して無料でお弁当を最初はまあ配布をさせていただいていた。で、あとはあの提携している山製菓さんとか玉製菓さんっていう、あの製菓さんの方からお野菜をいただいたりするので、あのお家の前に置いて、
はい、
あの家庭分持って帰ってくださいみたいな感じで、うん、結構自由にやってもらってるんですけど、あの、うん、養親者の方、あの来てくださる方とも、まあ、一応コミュニケーションが取れてはいるからなんですけど、もうみんな結構信頼関係のもと自由に、あのお野菜とかも持って帰ってもらうっていう感じでなんですけど、はい、まあ、最近はちょっと物価高騰ですね、がちょっと響いているので、
う
ん、一応まあ、あの一家庭200円いただいて、はい、もう募金という形でいただいて、もう家庭分、お父さんの分だろうがお母さんの分だろうが、うん、お子さんの分だろうが、お弁当を予約していただいて出すっていう。
その提携してるってすごいですね。
そうですね、ありがたいです、
うん、
子ども食堂とかで必要なお野菜とかも言うと、そのもう本当に儲けのない金額で、
うん、
こちらの方に出していただいたりとかして、はい、メニュー次第で一応安いお野菜は効くんですけど、うん、それでちょっとできない場合とか、うん、ちょっと足りない、じゃがいもだけは足りないとかの場合は、うん、言うと出していただけたりするので、はい、
ありがたいですね、
助かってます、めっちゃ助かっています。う
ん、沖縄ハピチル子ども食堂は場所どこにあるんですか？
オロク駅のそばなんですが、はい、ドコモショップの横にダイソーがあるんですけど、はいはいはい、そこの4階です。
あ、そうなんだ。え、
はい、
ダイソーってあの極上牛さんとか
が
あの建物にあるんですね。
そうです、そうです、そこの4階です。
あ、じゃあ分かりやすい。
縁があるじゃないですかね。
縁、
ま、なんでもないですね。
うん、極上牛に。あの建物、うん、あのダイソーの建物って分かりやすいですね、うんうん、
はい、
そうなんだ、
はい、
あちらで、じゃあオロク近辺の方々の、まあ、まあ、支援につながっているってことなんですね。
そうですね、はい、一応子どもの支援はもちろんなんですけれども、うん、私自身の、結婚していた時の金銭的な辛さとか、うん、それがやっぱり子ども、母が倒れてしまった時に子どもに負担がいくっていうことをメインに考えていて、
うんうんうん、
お母さん母体がやっぱりメインじゃないと子育てはできない、
う
もちろんなところなんですね。なので、もううちはシングルだろうが、もう結婚してて順風満帆だろうが、
はい、
お母さんを支えたいという、うん、
本当その通りですよね、
はい、のが、基本姿勢ですね。
子供の貧困は親の貧困だっていうことがだんだん広まってきたけど、
そうですね、
だからつまりその子供だけ食べさせる、まあ、子供に食べさせることも最優先かもしれないんだけど、うんうん、
はい、
家庭がね、保たれなければ、家庭から何とかしなければっていうところがあるから、お父さんでもお母さんでもっていうことになりますもんね。
そうなんですよ、もう本当に単純なことなんですけど、うん、子供がお菓子を買ってほしい、果物を一つ買ってもらいたいってなった時に、うん、まあ、お母さんにお金のゆとりがなくて買えないってなると、うんうん、お母さんやっぱり子供に言われて買えないって辛いんですよね。
分かる分かる。
ってなるとそれが強く当たってしまうことになってしまったりとか、うん、まあそのニコニコして過ごせない
っ
てい
う、めっちゃ分かる、
状態になってしまうんですよ、うん、なのでまあそれをしれっとこそっと助けれる、
いいですね、
状態みたいなものに持っていけたらいいなっていう、
お菓子ってさ1個100円とかするとするじゃん、
うん、
毎日食いたいって言うんだよ、うん、そしたら月3000円でしょ、
うん、
だから50円ぐらいのしてほしいわけよ、
うん、
そしたらお菓子じゃないおもちゃみたいなやつ選んでくるから、うん、それお菓子じゃなくておもちゃだろとか
そうなんです、
それじゃないやつ買ってこいって言って、そしたらなんか200円ぐらいの海外のグミみたいなやつ持ってきたりとか、
う
ん、
そう
それも勘弁してくれって言って、うん、このやり取りが嫌なんですよね。
そうなんですそしたらそう、例えばね、じゃあハピチルさんでパンをもらいました、
うん、
お野菜もらいました、じゃあその浮いた分ね、まあ、目には見えないんですよきっとお金って、その浮いた1000円浮いた2000円浮いたって見えないんですけど、それがちょっと子供の方に流れるといいなっていう、うん、
本当ですよね、
はい、
結局つながってますからね、
そうですね、
家族の家計としてはね、はい、だからその分がその分他のところにってことですよね、
はい、
本当に素敵だなと思いますけども、沖縄ハピチル子ども食堂さん、そんな、とりあえず今お弁当っていうのは大体週どれぐらいとか月どれぐらいとかって、
いや、うちは自宅開催なんですよ、
はいはい、
ちょっと那覇では珍しいんですが、うん、なのでお弁当は月2回、
はい、
で食品配布とかに関してはお野菜だったりもするんですけど、
はい、
1週間に1回、
おお、すごい、
はい、できればですね、物資があれば、
うん、
そう
という感じです、うん、はい、
自宅でやってるってもすごいですね、
うん、
そうなんですよ、
うん、はい、自宅を提供してるんですか。
そうです。
へえ、素敵だ、すごすぎる、もう本当に貢献してますね、はい、自分のことを、自分のだってお家ってさ、
うん、
自分のプライベートなところじゃんね、うん、そこを使ってもいいよっていうのは本当に心開いてるというか、うん、
そうですね、そんなにでも深く考えなく始めてしまったので、うん、はい、
素敵ですね、それは。でも、はい、本当に高柳さんの性格というか、もうそういうところなんでしょうね、当たり前のようにやってるって、ね、
でも多分場所を借りて移動してやるよりも、うん、リスクはだいぶ低いんですよ。
確かにな、
はい、
だって 今結構その場所借りてる人たちが、出ていけって言われたりとか、
うん、
そのお金払えないとか、
うん、
結構大変な感じだから、
うん、
でも だからそのお家使えば楽じゃんとはいえ、 そこまで入っていけるのはやっぱすごいなと思いますね。
そうですね、多分一番だから母がこうやって自由にしてって困ってるのは子供たちじゃないかなと思うんですけど、我が子たちですね、はい、大きな子がいるので、
はい、
母の武士のこの物の運びを手伝わされたりとか当たり前みたいにしているので、
なるほどな、
あの子たちぐらいじゃないですかね
いい経験になる気もするんですけどね、
う
ん、
そうなってくれればいいなと信じてます、う
ん、あの時めっちゃ運ばされたからみたい な,
そ, うなんですよ、
それがネガティブの方向に行くのかなとかね、
そうネガティブにはならないとは思うんですけど、うん、そうですね、そうあいつが何してたか今なら分かるなって、まあ、10年後20年後ふと思ってくれたらいいなっていう、
いいですね、
はい、
当たり前にそれが当たり前に育つ子がどうなっていくのかってすごく、ね、
そうですね、はい、一番下の小学生が、うん、すごく楽しんでボランティアをスタッフとしてやってくれてるので、保険もかけて、
うん、
はい、
すごい
本当にスタッフとして、はい、
きっかけとしては、沖縄ハピチル食堂子ども食堂、
はい、
始めたきっかけはどんなきっかけで始まったんですか。
きっかけがちょっと難しくてですね、はい、本当にないんですよ。
ない
これというものがないんですけど、はい、ただもう最初から私が言っているのは、私お金はないんですよ、
うん、
けど時間はあるんですね、
はい、
まあもともとちょっと持病があったりっていうのもあって、
はい、
でまあちょっと働きに出るのが 定期的にですね、決まった日に決まった時間に行くっていうことがなかなか難しい体調なんで、うんうんうん、じゃあその元気な時間は本当に無駄なんですよ、お家にただただぼーっといてるっていうのが、うん、なんでだったら頑張って働いてるお母さんが使えない時間を私が代わりに提供してしまえば、うん、おかず一品作る時間を私が使ってしまえば、はい、ママたちは仕事帰りにピャッと取って帰る、
うんうんうんうん、
これめっちゃみんなウィンウィンじゃない、私は作るのが楽しい、うん、でみんなが美味しいって言ってくれたら嬉しい、うん、っていうすごい単純な、もう本当これだけだったんですよ、なので最初始めた時はそれこそあの社協だったりとか、はい、この那覇の子どもの支援だったりとかっていうのを全く情報が知らないまま勝手に始めたので、
うんうんうん、
ただまあ食品衛生管理だったりとかやっぱり食中毒とかが怖かったので、はい、19食までなら食品衛生管理がいらないとかだけを調べて、うんうん、じゃあ19食までならじゃあ毎週配ってもいいかなとか、
うんうん、
で最初はジモティで発信をして、はいはい、どうぞ取りに来てくださいみたいな感じで募集をしたんですよ、
うん、
でちょっとずつ、まあ来てくれる方も増えて、でいろんな情報をいろんなとこからいただいて、いろんなとことつながって、まあ、もちろん物資も増え、まあ、できることが増えて、で、まあ、食品衛生管理責任者を取ったので、
はい
はい、今はもう、何食でも配れるとか。
へー、
はい、
そうだったんだ、
はい、
もうじゃあいろいろ本当に何年前から、
最初はその本当に20食以上配ってはいけないと思ってたので、
はい、
最初は19食配ったんですよ
19食までだったら
いけるやろうと、
衛生がいらないと思ったから。
そうなんです、
そもそも衛生がなく、
うん、販売だけだったんですね。
そうですね、
そうだけど販売はしてないんですけど、うんうんうん、そう最初分かんなかったので19食にして、
うんうんうん、
はい、
そうだったんだ、
はい、
すごいですね。だからもう そんな感じで分からないながらも手探りでっていう感じで、
そうですそうです、
進んでいったんですよね、
はい、
今のその目標というか、今こうやって活動を続けててこんな風にしていきたいなっていうのはあるんですか。
ですね、母体は大阪なのでちょっと大阪の目標と、私個人の目標っていうのがちょっと多分ずれてはきてしまうんですけど、
うん、
私の今の目標は今の活動をなんせまあちゃんと続けていきた
い
ですね、
はい、
うん、途中でめんどくさいからやめたとか体調悪くなっちゃったからやめたみたいなことじゃなくて、じゃあ誰が引き継いでくれるのかとか、うん、その今来てくれてる人たち本当にだから助かってますっていつもありがとうって言って来てくれる人たちをなんとかこのなんて言えばいいのかな、うちからの卒業まではなんとかしっかり見届けたいなと思うので、うん、
はい、
まあ、今の活動の維持ですね本当に。
そうですよね、
はい、最低限これは維持をしていきたい、
継続ですよね。
そうですね、はい、
やっぱその急に辞められると辞められた側も、うん、期待してた分とかあったりとかするしね、
う
ん、
そうですね。
でかといってその支援の人たちもそれに責任を感じすぎていっぱいいっぱいになるっていう人もいるので、
うん、そうなんです。
だけどその維持がやっぱ目標夢っていうか、はい、すごいですね本当に。それが、うん、はい、それを成すためには本当に多くの人たちの協力とかも助けとかも必要だと思うので、
そう
で、
はい、
ぜひラジオ聞いてる方で、沖縄ハッピーチル子ども食堂高柳さんの今話聞いて、あ、協力したいと思った方はぜひ、かけ橋沖縄もしくは沖縄ハッピーチル子ども食堂で検索してみてくださいね。最後にちょっと聞きたいんですけど、
はい、
今現場でこういう支援してて多分子どもたちと、触れ合ったり親子さん、はい、親子と触れ合ったりとかする中で、なんか見てきて課題だなと思うこととかみんなにこれ知ってほしいなってことってありました？
もう課題は本当にたくさんあるんですよ、はい、もうやりたいこともやればやるほど出てくるので、うん、本当にびっくりするぐらいあるんですけど、正直何をすれば本当にみんなの助けになるのかなっていうのが、
うん、
すごく大きな課題に今なってはいるんですね、うんうんうん、その小さな例えばね、じゃあお金がないから食べ物がないからパンを渡したら肩がつくのかと、
うん、
焼け石に水なんですよね、
うん、
だから私たちの活動って目にも見えないしすごく難しいことだな、もう身になっているかどうかがわからないんですよね、うん、正直ですけど、みんながいつもありがとうって来てくれる、バナナだけしかないよって言っても取りに来てくれるっていう現状をいろいろ見てしんどいのは確かやし、
うん、
まあいろいろ思うことはあるんですけど、 課題もう本当に次から次からいっぱい出てくるので、うん、ただですね、今コロナがもう終わりと言われている状況、
はい、
まあ、終わったと言われている状況の中で、まあ、企業様からのやっぱり寄付が極端にやっぱり減ったんですよ。お店が動き出したりとか、そのストップしていた冷凍庫冷蔵庫に眠っていた野菜だったり、うん、冷凍食品とかっていうものが、ちゃんと回るようになってきたので、
うん、
でそういうところでやっぱり物資がうまく今ちょっと私たちの手元にはこのコロナの時ほど、来なくなってるっていうところもあったり、うんうん、なのでこの企業と私たちと、もちろん中間支援団体とのなんかうまくつながりみたいなのが持てたらいいなと思って、で、まあ、今回ね出させていただいてますけど、
この架橋
沖縄さんの、
う
ん、これ私先月教えていただいて、知ったんですけれども、
まあでもできたばっかりですからね。
そうです、うん、だからありがてえなと思いながら、はい、
ありがとうございます。そうですね、はい、なんか支援寄付が減ってきているっていうのはこの架橋に来るゲストの方々みんな言ってて、
うん、
子ども食堂を続けてるところとか、まあ、単純に数も那覇市内にいろんな場所が増えたからっていうのもあるんだけど、うん、その支援自体も減ってきてると、
うん、
で今年のニュースでその子どもの貧困という出てきた時、最盛期だった頃より支援の数がもうすごい激減してて半減以下してるんですよね、
うんうん、
なのでそのもう過去からそうなんですけど、ヤングケアラーとかホームレスとかなんかそういう分野のことがテレビに出るときはわーって盛り上がるんだけど、その問題が解決してないうちにどんどんなんかブームが過ぎたみたいな感じ。でも困窮とかこのみんなが助け合わなきゃいけないことってブームじゃないんだよね。忘れちゃいけないっていうことがあるから発信し続けなきゃいけないんだけど、でもテレビってずっとそれ発信し続けてくれるわけでもないし、どこかでその調べられることでもないしっていうのがあるから、架橋沖縄で今何が課題なのかっていうのをみんな調べられるようにしてほしいなと思って、で今回今その支援がなかなか、滞っているというか、でこれってみんながうまくいってる、とかうまくいってないとかじゃなくて単純に知らないんだと思うんですね、
う
ん、
そうだと思います。私も実際この結婚してる時、まあ、生活はすごくしんどかったんですけど、うん、これを知っていればもっとこう子供たちと楽しく、もちろん物資をもらいに行くのも楽しく動けたやろうし、
うん、
ずっとしんどいしんどいではなかったやろうなって思うんですね、うん、だから本当に知らないお母さんもたくさんいらっしゃるっていうのが現状だと思うので、もっと私はママたちに知ってもらって、うん、もっとうまく利用していただきたいし、で企業様の方にも
そうですよね、
まあ、知っていただけて、ただまあもらう側なので、うん、ちょっとずうずうしくは言えないんですけど、
企業は一生懸命稼いで税金を納めてるけどね、
うん、
だけど、それとは別にこういう地域に貢献することっていうのはやっぱ社会的責任だと思うから、
うん、
だって僕地域の人たちが貧困で苦しかったら会社儲からないからね、
うん、
だからどっかでそういうやっぱ還元していくっていうかことが必要なんだって、これ僕が言ったことじゃなくて架橋沖縄が広まっていくときに企業の人から言われたことなんだよね。でそんなのあったの知らなかったって言われたんですよね、
うん、
そうなのって。でこの困窮の問題とか、いや沖縄にはいっぱいこういう子ども食堂さんがいてとか、未来チケットって知ってるとか、
うん、
NPO って250ぐらいあるんだよとかって話を企業の人にすると、えそうなのってって言うんですよ。で僕ら支援の現場にいるから当たり前のようにしてたけど、あこんなにギャップあるんだと思ったんですよ。で知ってたら寄付するのにとか、知ってたら、その税制上の寄付した方がいいとかいろいろあるわけよね、うん、だからあそうなんだって、じゃあこうするわああするわっていうのが動き出していたので、どんどんこういうのを発信してみんな企業に伝えて、だから知らないが課題なんだなって思ったんだよね、うん、日本ってなんか世界で一番寄付しない国なんですって。
そうなんですか。
世界一冷たい野郎が集まってるって言われてたんですけど、そうじゃなくてそんなわけないと思ってよく調べていくと、やっぱ知らないっていうのが大きかった。
そうですね。
NPO が何してるか知らないからとか、寄付団体が何してるか知らないから寄付しないんです、うん、だから知ればいいのにっていうので知るツールがないっていうのがあったので、ぜひそれをみんなに知らせていきたいなというふうに思います。今回の、高柳さんのお話は本当にみんなに伝えていきたいと思いますし、ラジオを聞いている皆さんの中でもし興味関心、あそうだったんだって思う方がいましたら、本当に少しの力でもいいし、その前に高柳さんがどんなものが必要かっていうの
を、いや私はですね、 今あと私の活動としてすごく必要なことが一つだけありまして、はい、あの事故をして車が廃車になったんですよ。
あ
なので今私がメインで物資を運搬してたんですけど、今車がもう一台もないんですよ。
あら
なので今物資の運搬ボランティアが本当に欲しいです。
これ困りますねめっちゃ、
はい、もうこれは本当に喉から手が出るほど欲しいです。
これみんな社協に集めるじゃん。で社協から持ってってくれ、うん、持ってきてくれるわけじゃないんだよ。社協に取りに行かなきゃいけなかったりとか、
うんうん、そうなんです。
あとはそのいろんなところに取りに行く必要があるわけ、うんうんうん、で運搬がいないってことはあるよって言われても取りに行けねえっていうことになっちゃうんですよ ね。
そうなんです。だからずっと欲しい情報を見てるだけです。
おろくおろくって、あ社協まで那覇社協まであとちょっとな
んだよ。めっちゃ近いんですよ。めっちゃ近いです。
歩いて運べるわけがないから、
ね、そうなんです。だからいつもね、キャンプ用の、24リッターのリュックを背負って行って入るだけもらったりとかしてるんですけど。
それ大変だな。
そうなんですけど
車ある人がちょっと運ぶだけでいいのにね。
そうなんです。なんでそこを協力いただけると本当にありがたいです。
ぜひおろく界隈の方でね、まあ、近所の方がいいですよね、もしいれば。
そうですね、はい、
ぜひともお力を。マサさんおろくじゃなかった？マサさんおろくじゃなかったって個人情報漏らすみたいな違うと思うけどね、多分全然違う場所だったと思うけど、もしおろくの方がいましたらぜひともよろしくお願いします。
お願いします、
はい、というわけで、車がね、あマサさん平日休みなら協力したいですってコメントきますね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ぜひ感動するんだか、そのコメントは本当に
ぜひ
はい、ぜひ沖縄ハッピーチル子ども食堂さんとつながってほしいです。すげえ近いですよって
助かります。
リアルで個人情報漏らしたみたいな。ちょっと
助かります。
全然適当に言ったつもりだったんですけどすいません近いんだって。あそうなんだ、よかったよかった。
よろしくお願いします。よろしく
ありがとうございます。
光が見えました、
本当ですね。少しでもそういう方がね、一人じゃなくても本当に何人かいれば助け合えるんですよね。
そうなんです、はい、
うん、だけど
週に1回30分でいいので、はい、
本当に、はい、いやよかったよかった、というわけで、コメントもねいろいろ来ていますね。マサさん、4階ダイソーの上は住宅かと思った。あ、住宅ですね。
そうです、住宅です、
うん、だからすごい住宅でやってるってことですね、うん、
はい、
というわけで最後にですね、その沖縄ハピチル子ども食堂さん、まあ、なんか協力したいってさっきあったんですけど、はい、つながりたいってなった時は検索すればいいですか、それともなんか連絡先ありますか。
はい、食材の寄付に関しては直接ネットネットワークとかを調べてくださった農家さんが直接電話をくれてうちまで届けてくれはったりとかもしてくれてはって、はい、すごい助かるんですけど、うん、お金の場合ですね、
はい、
団体への募金寄付の場合は、はい、うちのハピチルの、うん、HSC、ハピチル大阪が母体なので、そこのホームページに飛んでいただけたら、
はい、
支援するから寄付についてっていうところで寄付もできますので、
うん、
ぜひよろしくお願いします。
これは、架け橋にもちゃんと載せましょうね、は
い、よろしくお願いします。
みんな後で架け橋にアップロードするのでそちらからでもいいし今言った通りの方法でやってください。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます、
はい、
今日は本当に高柳さんに来て最後に皆さんに伝えたいこととかあれば。
そうですね、いやごめんなさい、聞いていただいている方の年齢層だとか、うん、が全くわからない状態で、
だいたいおじさんです
なんで
おじさんです
もう本当にもう、うん、ママを助けたいので、
うん、
もう誰彼構わず本当にお子さんがいる家庭ならみんなに来ていただきたいんですよ、
はい
はい、少しでもちょっとでもでちょっとずつになったとしても物資、うん、もらえる物資がそうなったとしてもみんなでちょっとずつで楽しく過ごしていきたいので、はい、ニコニコして、うん、もちろんこのボランティアメンバーたちもそうなんですけど、
うん、
うちは常に仕事じゃないから笑ってできなければもうやめて大丈夫という環境にいつもしているつもりなので、うん、はい、なのでもちろん私たちボランティアもそうで取りに来る方々もみんなニコニコして過ごせるように少しずつと思うので本当に少しでいいんです。冷蔵庫で寝てる味噌とか、
うん、
2年前に買って賞味期限ギリギリやけどこれ食べれるみたいなものを郵便局とか、うんうん、ジャスコとかに、はい、フードドライブだったりフードボックスが今設置されていると思うので、
はい
はい、ぜひそちらに入れていただけたら十分皆さんの手元に流れるように仕組みは出来上がっているので、
うん、はい、
はい、
ぜひ
よろしくお願いします。
マサさんハピチルで検索したらすぐに出てきたって。あ、よかった、ハピチルね、ひらがなで。マサさんそれマジで支援したら後で取材させてね
よろしくお願いします。
取材テレビと新聞とラジオで取材させてね よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。今日は、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、沖縄ハピチル子ども食堂から高柳優子さんに来ていただきました。
ありがとうございます。
今日はありがとうございます。そして、時間ももうそろそろお別れですので、このままお別れしていきたいと思います、はい、本日のお相手は私奈良蓮と
セバシャンでした。
後で架け橋沖縄見てね。それじゃバイバイ。